1番高橋です。学校図書と海外授業の2項目について一般質問を行います。まず学校図書について3点質問いたします。1点目は図書室の蔵書数の基準である学校図書館図書標準の達成状況についてです。文部科学省が公表している令和2年度の調査結果によると、当市において国の目標である図書標準 100% を達成しているのは、小学校が2校で 15.4%、中学校が4校で 44.4% となっております。東京都の市区町村の平均が、小学校 81.3%、中学校 68.1%、姉妹都市会津若松市では、小学校 94.7%、中学校 81.8% となっており、これらと比較しても、当市の水準が極めて低いことが分かります。そこで、当該調査において、学校図書標準 100% を達成した6校が、どの学校であるのかお伺いいたします。また、学校図書標準が 100% に達していないということは、蔵書数が不十分であることを意味しますが、その現状を教育委員会としてどう認識しているのかお伺いいたします。2点目は、学校図書の購入予算についてです。当市における今年度の学校図書購入予算は、小学校12校で133万8千円、中学校9校で77万4千円、合計211万2千円となっております。学校図書の購入経費は、地方交付税による財政措置の対象となっております。文部科学省が公表している第6次学校図書館図書整備等5カ年計画概要資料によると、その算定基準は、1クラス当たり小学校は4万700円、中学校は6万3100円となっており、あくまで試算ではありますが、当市に当てはめると、およそ930万円となります。つまり、地方交付税の財政措置算定額と、今年度の当市の予算額とが、700万円も乖離していることになります。そこで、各小中学校へ配分されている図書購入予算の積算根拠をお知らせください。また、国の財政措置よりも大幅に少ない予算しか学校現場へ配分してこなかった理由についてもお知らせください。3点目は、学校図書を保護者から徴収した私費で購入していることについてです。学校図書は学校備品です。公立学校の備品は、本来、公費予算で購入すべきものです。保護者が支払うべきものではありません。しかしながら、当市では、小学校4校、中学校1校の計5校において、図書費や図書充実費という名目で、保護者から諸費として集金し、学校図書を購入していることが分かりました。本来、支払う必要のないお金を保護者が支払っている現実です。原因は、学校の予算不足であると考えています。スクールコンプライアンスについての解説書によれば、学校教育法第5条の規定は、学校運営に必要な経費はすべて設置者が負担するという原則を定めており、学校施設の整備のみならず、備品の類も設置者が負担することを定めていると解説されており、公費で負担すべき経費を保護者に負担させることは、公教育の在り方として適切ではないとまとめられています。また、文部科学省が平成24年5月9日付で発出した通知、学校関係団体が実施する事業に係る兼職兼業等の取り扱い、及び学校における会計処理の適正化についての留意事項についてにおいては、学校における会計処理の適正化について、学校の管理運営に係る経費については、当該学校の設置者である地方公共団体が負担すべきものであり、 地方財政法等の関係法令に即して会計処理の適正化を図ること。同法は学校の経費について住民に負担転嫁してはならない経費を規定しており、住民の税外負担の解消の観点から安易に保護者等に負担を転嫁することは適当ではないと明記されております。これがすでに10年以上も前に国から示されていたにもかかわらず、今もなお行われ続けていることは、教育行政に対する信頼を毀損するものであると考えます。以上のことを踏まえた上で、一部の学校において、保護者から徴収した私費で学校図書を購入している現状について、どう認識しているのかお伺いいたします。また、保護者からの図書費の徴収は廃止すべきと考えますが、併せて見解をお伺いいたします。次に項目の2つ目、海外事業戦略についてです。むつ市総合経営計画後期基本計画は、当市の販路開拓のターゲットを東南アジア市場としておりますが、これまでのシンガポールと台湾に加え、今年度新たにロサンゼルスでの事業が始まりました。海外での事業は国内事業と比較し、予算上の問題も合わせ、その事務の難易度の高さから人的な負担も相当なものであると考えます。総合経営計画との整合性の欠如もさることながら、当初の予算と人員の現状において広く海外に展開する余力があるのか疑問です。むしろそのことによって組織の損耗を早めてしまうのではないか。人員の不足、職員の教育不足、疲労の蓄積や士気の低下などによって、最終的には組織としての質の低下、つまり市民サービスの低下につながる恐れがあるのではないかと危惧しております。組織において最も大切にしなければいけない経営資源は人材だと思っています。無理が生じた場合には作戦を中止し撤退する決断が求められます。また市が扱う予算は職員の人件費も含め、すべて税金が原資です。いたずらに浪費すべきではありません。限られた経営資源で成果を上げるために、目的を明確にし、事業を絞って人と予算を集中的かつ効率的に運用することが必要だと考えています。そこで事業を展開している台湾、シンガポール、ロサンゼルスのそれぞれについて、事業の主目的は何であり、どのような層をターゲットにしているのか、現状どのような課題があるのか、また今後の事業展開をどう展望しているのかお伺いいたします。以上で壇上からの質問を終わります。
市長、
高橋議員のご質問にお答えいたします。まず学校図書についてのご質問につきましては、教育委員会および担当部長からの答弁とさせていただきます。次に海外事業戦略についてのご質問の1点目、事業の目的についてお答えいたします。当市が事業を展開しているシンガポール、台湾高雄市およびアメリカ合衆国ロサンゼルスのいずれにおきましても、その目的は共通しております。具体的には、人口減少に伴い、地域内および国内市場が縮小する中で、人口や富裕層の増加が見込まれる海外マーケットから、人、物、金を獲得し、稼げる地域への成長を目指すものでございます。次にそれぞれの事業のターゲットについてでありますが、シンガポールおよびアメリカ合衆国におきましては、富裕層の人口、富裕層比率、1人当たりの名目 GDP が非常に高い国であることから、主に富裕層をターゲットに需要の獲得を目指しております。この取り組みでは、客単価の高い飲食店や小売店へのアプローチを進めるとともに、富裕層向けの観光商品を一般社団法人、下北旅アシストが造成しております。一方、 台湾高雄市におきましては、台湾が青森県産リンゴやホタテの主要な取引先であり、さらにエバー航空の直通便が開設されていることから、青森ブランドは現地で一定の認知を得ております。また、高雄市の陽明国民中学と当市の川内中学校が30年以上にわたり交流を続けている実績を踏まえ、こうした基盤を生かして幅広い客層に向けたさらなる需要の獲得に取り組んでおります。次にご質問の2点目、現状の課題についてお答えいたします。市といたしましては、海外市場における認知度の向上が現状の課題であると認識しております。今回のロサンゼルス訪問と合わせて、在サンフランシスコ日本国総領事の大隅様からアドバイスをいただき、この課題を克服するため、例えばこの商品はこの方がこんな思いでどれだけの苦労を乗り越えて生産したといったものだけではなく、人が見えるような海外の方の感性に訴える説得力のあるストーリーを来年4月にスタート予定の一般社団法人下北ツーリズムや現地企業と連携し発信してまいります。また青森グローバルアドバンスプロジェクトを通じて当市の魅力を体感したシンガポール国立大学の学生による現地での情報発信を推進しております。さらに来年度からはアメリカの学生も本プロジェクトに参加する予定であり、ロサンゼルスやサンフランシスコでの情報発信を強化してまいります。加えて総務省の制度を活用し、三大都市圏の企業から専門知識を有する社員を当市へ派遣していただくための調整も進めており、外部からの経営資源も効果的に活用することで認知度向上を図ってまいります。最後にご質問の3点目、今後の展望についてお答えいたします。東南アジアではシンガポール、東アジアでは台湾高雄市、北米ではアメリカ合衆国ロサンゼルスを拠点とし、引き続き販路開拓および商流確立に向けた取り組みを進めてまいります。この中で認知度をさらに高めるため、一般社団法人下北ツーリズムや国・県の関係機関、日本貿易振興機構や国際観光振興機構といった独立行政法人、さらには民間企業とも連携を図り、限られた経営資源を有効に活用してまいります。ローマは一日にしてならずという言葉の通り、ことわざの通り、市といたしましてはこれまでの前例、固定観念、発想にとらわれることなく、現地のトレンドや各種情報を市内事業者の皆様と共有し、稼げる地域の実現に向けて絶え間ぬ歩みを続けてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
教育長。
高橋議員の学校図書についてのご質問の1点目および2点目のうち、図書購入費の予算積算根拠につきましては教育部長からの答弁とさせていただきます。ご質問の3点目、保護者から徴収した私費で学校図書を購入していることに対する認識についてお答えいたします。学校図書館へ配備する図書につきましては公費で購入すべきものであり、教育委員会といたしましては年度ごとの予算の平準化を図りながら、将来的に学校図書館図書標準を満たせるよう計画的な予算の確保に努めております。これにより令和5年度における市内小中学校の学校図書館図書標準の平均は 85.8% であり、100% には満たっていないものの、著しい不足状態ではないと認識いたしております。また、その割合は年々徐々に改善されてきております。一方で、ご指摘をいただきましたように、図書標準の達成校が小学校 15.4%、中学校 44.4% あることに関しては、私どもも憂慮いたしておりますし、先ほど申し上げましたように、計画的に達成に向けて努力をしてまいります。また、学校徴収金において私費として図書費を設定している学校につきましては、児童生徒にとってより充実した学校図書環境を実現するため、 保護者への説明と理解のもとで図書が購入されているものと認識いたしており、自主性が重んじられる学校運営に保護者が参画する取り組みとして尊重すべき取り組みであると考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
教育部長。
学校図書についてのご質問の1点目、学校図書館図書標準の達成状況についてお答えいたします。文部科学省が定めている学校図書館図書標準とは、学校の種別ごとに学級数に応じ蔵書冊数を定めたものとなりますが、同省が実施いたしました令和2年度学校図書館の現状に関する調査において、学校図書館図書標準 100% を達成した市内の学校は、小学校では屋内小学校および小津川小学校の2校、中学校では大港中学校、川内中学校、大畑中学校および脇の沢中学校の4校となっております。学校図書館図書標準を満たしておらず蔵書冊数が不足している現状につきましては、年度ごとの予算の平準化を図り、予算を配分することで各学校において計画的な図書購入に努めていただいており、蔵書数不足は徐々に改善されておるものと認識しております。教育委員会といたしましては、今後も必要な予算の確保に努め、学校図書の充実を図ってまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次にご質問の2点目、学校図書の購入予算について、各小中学校に配分されている図書購入費の予算の積算根拠についてお答えいたします。図書購入費の積算にあたっては、各学校の学校図書館図書標準の達成率に応じて予算を安分することで、蔵書冊数が少ない学校に配慮した予算配分に努めておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
財務部長。
学校図書についてのご質問の2点目、学校図書の購入予算についてのうち、国の財政措置よりも少ない予算額しか配分していないのではないかについてお答えをいたします。学校図書費につきましては、普通交付税で措置されておりますが、標準的な規模の学校における学級数等により算定された基準財政需要額から基準財政収入額を差し引いた財源不足額が交付の基準となっております。普通交付税は一般財源として各自治体の自主的な判断で使用できる貴重な財源となっており、それぞれの自治体がそれぞれの裁量により子どもたちの教育環境の充実に資する地域の特色を生かした各種事業に充当をしているものと認識をしております。当市におきましても、学校図書購入費をはじめ、教育委員会との協議の上、関係予算を措置しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
高橋正志議員。
では再質問をいたします。まず学校図書についてなんですけれども、論点が4つあると思っています。1つは、現実として、蔵書が不足しているということですね。2点目としては、私費で集めているのをやめてほしいという話です。で、3つ目としては、私費で今まで本を買っていた分を、やめていただきたいので、やめていただいた分、お金が足りなくなるということで、その分をきちんとですね、本来のあるべき形として、公費で補填してほしいということです。で、4点目は、私費であるか否かにかかわらず、そもそも学校図書の予算が足りていないので、学校図書だけではないですけれども、学校図書の予算が足りていないので、学校の予算をそもそも拡充してほしいという4点になります。で、まず1つ目の、論点なんですけれども、蔵書数が不足しているということで、蔵書が増えればですね、必ず子どもたちが本を読むというわけではもちろんないとは思うんですけれども、現状ですね、もう日に当たって色あせて、誰も読んでないようなですね、つまらなその本ばかりだから、読む気にならないということも、当然あるのかなと思います。蔵書数の不足が児童生徒の学習に影響はないんでしょうか。
教育部長。
学校図書館の蔵書冊数については、まあ、議員ご指摘のとおり、まあ、100% ではないにしろ、先ほど教育長からも答弁ありましたとおり、まあ、85% 以上の蔵書があって、一定数が確保されており、まあ、そのことについて、本が足りないであるとか、予算が足りないであるというご意見はいただいておりません。
高橋正志議員。
ですね、まあ、学校図書標準の、まあ、達成率が80数%だという、まあ、答弁でしたけども、文科省が調査しているのは、きちんと学校図書標準 100% を達成した学校を調査しています。つまり、まあ、ちょっと数字の面で、まあ、すり替えではないですけども、論点がずれてしまっているので、きちんと 100% 正しく学校図書標準を満たした学校は、たった 15% しかないと、全国に標準に比べて極めて著しく本がですね、足りていないという状況になりますけれども、その辺もう一度ご見解をお伺いします。
教育省、
お答え申し上げます。ご指摘に関してはまさにその通りであると考えております。補足に関して、背景を少しお話をさせていただきたいと思います。私も申し上げましたように、全体で必要な本のうち 85.5% が市内全小中学校の図書室に配備されております。これは 100% を達成している学校が 14%、40% という状況を考えれば、満たっていない学校においても一定数以上の図書が図書館にある、そういうことを推測することができます。従いまして、先ほど部長が申し上げましたように、学校の教育活動に著しい遅滞が生ずる、そういう状況ではないと認識をいたしております。また、これも先ほどご回答申し上げましたように、学校から本が少なくて困る、なんとかしてくれ、そういう切実な声を寄せられていないこともまた事実であることはご理解をいただきたいと思います。しかしながら、私どもの基本的な考えとすれば、本はあれば、議員がご指摘のように子どもたちはそれに手を伸ばしたり、誰かが読んでいて、それを横で見て、また興味が深まったり、そのような子どもたちの情操だけではなくて、知的好奇心等を含め、いろいろな教育的な資質を育む、そういう媒体であると考えておりますので、これからも先ほど壇上でご答弁申し上げましたように、計画的にその充実に努めてまいりたいと思います。そして打足ではありますが、各学校は学校図書館管理の一環として、定期的に補修、あるいは廃棄等を行っております。廃棄をすれば、その分、一時的に達成数が減少することもまた事実でありますので、全体的なことを考えながら、計画的に蔵書の増強に努めてまいります。
高橋正志議員。
では、よろしくお願いします。はい、次に論点に移りますけれども、私費の廃止ですね、まあ、国からの、まあ、通知ですとか、まあ、コンプライアンス的な問題もありまして、保護者からですね、その不要な私費の徴収は、まあ、不適切であると思います。今現在、徴収し取って現実的に取らさっているその図書費ですね、令和7年度から保護者からの私費として徴収するのを、まあ、やめてもらうようにですね、学校へ働きかけていただけないものでしょうか。
教育長。
お答え申し上げます。先ほどお話をいたしましたように、学校教育に保護者が参画をして、子どもたちにより充実した教育環境を提供すること、このこと自体は非常に望ましいことであると考えております。そして各学校が保護者と協議をした結果、その了解を得て図書の増強に努めるのであれば、そのことに関して私どもとして一律に禁止するものではないと考えております。しかしながら、固く学校とも共有しなければならないことは、あくまで保護者の自発的な要求であり、また完璧な理解に基づいた上で、そうしたことがなさらなければならないこと、これは確認をしてまいりたいと考えております。
高橋正志議員。
はい、ですね、まあ、具体的な話をしないと、多分この先進まないので、ちょっと申し上げますけれども、小学校4校で取っているのは、田名部ですね、1小、2小、3小、戸間部と、中学校は多中です。となると、これだけでかなりの人数の、まあ、世帯がですね、対象になっていると思います。で、実際にその保護者に対して、うちの学校、その他の地区の小中学校は 図書費を徴収していないので、あくまで先ほど申し上げた5校だけの徴収になっています。でうちその学校だけですね、うちだけそういう図書費を取りますよという説明がなされているようにはとて思えないんですね。通知開示請求した通知を見ましたけれども、うちだけはそれが必要で取りますというふうには書かれておりませんし、そういったことからですね、保護者のすべての保護者の同意を得て徴収しているとはちょっと思えないんですね。なのでそこはちょっと確認していただいた上で、もし 全保護者の同意がなければ指導していただくということでいかがでしょうか。
教育長、
数値の話もありましたので一点訂正をさせていただきたいと思います。先ほど、市内全小中学校の図書の配置率が 85.8% と申しましたが、 85.5% の誤りでした。大変申し訳ありません。ではご質問のご回答ですけれども、私も申し上げているようにこれは保護者の理解の上に成り立っている教育活動と考えておりますので、おっしゃることに関しては重々承知をいたしております。しかしながらこれに関して調査等という形ではなくて、来年度以降そのような形で徴収するのであれば当然常識に基づいてしっかりと理解を得て意見を集約をして、そして徴収、そして環境の充実に当たるように、これは各学校にしっかりと申し掛けたいと思っています。
高橋正志議員。
はい、まとめるといいますか、一つ整理して言い換えますと、適切な形で運用していただくように教育委員会から各学校の方に一言入れていただけると、そういうことでよろしいでしょうか。
教育長。
単純に答えを申し上げますと、はいです。で、補足がいくつかあるので、ちょっとお話をさせていただきたいのですけれども、実は先ほど、財務部長からのお話にもありましたように、それぞれの自治体がそれぞれの市の市町村の方針があって、私どもであれば学校教育の方針があって、それぞれ主体的にいろいろな施策、予算配分を含めて行っております。そしてそれは従って全国一律ではありません。議員ご指摘のように、地方交付税交付金の算定基準に関しては全国一律に定められておりますが、しかしながら結果として今申し上げた理由で一律にはならないことは、これは自明の理であると思います。そして、先ほどのご質問の中で我々も全く同感なんですが、予算が苦しいから教育費を削る、そういう発想は間違いだ。私も全く同感であります。しかしながら、私ども予算自主的に決める権限がないので、申し上げても部長もない方は思うのですけれども、本市におきましては、例えば、補正も組んでいただいて、県が全国に先駆けて行った給食費無償化、2000万弱の補正を組んでいただいて、そしてそれが完全無償化になるように実現されています。また、全部の小中学校にエアコンディショナーも配備されることが進んでいます。こうしたことは全国一律で行っているわけではありません。このように状況を考えて必要なところに予算を配分して、ただだからといって基準を満たしていないものが看過されるわけでは当然ありませんので、それに関してはお答え申し上げたように、これからしっかりと定期的に対応してまいります。そのようなこともご理解いただければ大変ありがたく存じます。
高橋正志議員。
配分されている予算がですね、現状不足していると、だからこそ、学校はですね、苦肉の策といいますか、あえて、保護者からですね、保護者に頼らざるを得なくて、今に至っているのかなというふうに思います。で、少し話変わりますけれども、先日、県庁でまとめた子ども・子育て青森モデルという、人口減少ですかね、少子化ですか、の、モデルが公表されましたけれども、結婚している世帯で希望の子ども数より子どもの数が少ない理由を調査した結果が載ってますけれども、1位は子どもの教育にお金がかかるから、2位は、食費、衣服、小遣いなど子どもを育てるのにお金がかかるからというふうに、データとして示されておりまして、その結婚している夫婦がですね、希望以上の子どもをためらうのは、経済的要因が一番だと ということが、その青森モデルでもうはっきりと示されております。今は教育の観点からお話ししてますけれども、そういったところで今はその国の方では手取りを増やすという話もありますけれども、収入を増やすと同時に支出を減らすことで手取りが増えると思いますので、そういった観点からもですね、ぜひご検討いただきたいと思いますので、教育委員会から一言あればですね、不適切だという話も、国の通知からもありますので、学校に行っていただければきっと来年度からは治るものだと思っておりますので、期待しておりますのでよろしくお願いします。はい、で次はですね、私費を廃止した分ですね、公費で補填していただきたいということになります。今年度の状況を見ますと、5校でですね、大体50万円の図書費が私費として集まっています。で教育委員会から学校へ指導していただくことによってですね、徴収することがなくなると、そうすると、全体で50万円の予算が不足することに、本を買うお金がですね、不足することになるんですけども、本来取ってはいけないお金を取ってたので、当然その分は公費で補填するべきだと思うんですけども、その辺もう一度お考えを聞かせてください。
教育部長。
お答えいたします。図書購入費でありますが、繰り返しになりますが、毎年の予算の額を標準化することで計画的に購入いただいております。その中で一部の学校で私費を集めてですね、図書購入しているというのは、教育長も答弁したとおり、より充実した環境を整えるためと理解しております。我々としては毎年安定して予算を確保していくことで 100% に近づいていただけるように学校の方に努力いただいているということですが、廃棄の問題、教育長も言いましたが、廃棄のタイミングであったりとかですね、あとは実際問題として、図書を買ってもなかなか整理できないので、その一度に買う購入数をある程度こう予算の範囲で収めてるとかですね、そういったこともあって特段こう要望もないというような状況ではないかなと思っておりますので、私費、仮に私費での徴収をやめたからといって 100% をどんどん割っていくというような認識はございませんので、ご理解いただきたいと思います。
高橋正志議員。
ただ現実を鑑みればですね、現に50万円取ってるわけですね、保護者から。でもしですよ、足りているのであれば、ことさらお金を保護者からいただく必要ってないですよね、足りているのであれば。公費で十分だったとしたら、なぜあえて50万円も追加で負担するのかって理由が成り立たないじゃないですか。つまり現実的に現場で足りていないからやむを得ずお金を取ってるわけであって、それを今現在足りていてうんぬんかんぬんというのはやっぱりちょっと違うと思うんですね。でちょっと教育委員会、お金をそっち予算をつけるのはやっぱり教育委員会ではないので、市長部局の方にお伺いしたいんですけども、取っちゃいけないお金を取ってたので、きちんと正しい形に戻すのであれば、まずは50万円ですね、毎年田辺地区の5校にですね、きちんと配分するべきだと思うんですけども、50万円ですからできないことはないと思うんです。いかがですか。
教育省。
財務課の前に私の方から、まずお話をさせていただきたいと思います。財源云々に関しては私が述べる何者もありませんので、今論点が2つあるかと思います。まず間違った徴収であったので、じゃあどうするか、じゃあそれは公費で補填するべきだよね、その2点なのですけれども、まず後半に関しては財務課に答弁を委ねますけれども、前半に関しては、我々学校で子どもたちに本を与えるときに、いろんな要望があって、先生、この本見たい、あれないのって言ったときに、はい、あるよって全部渡したいと思います。で、これに関しては、予診場増収率が 100% をすべての学校が超えても、やはりその可能性はあるので、もっと本があれば常々思うことになります。従いまして、現状 100% を割っていて、そして子どもたちにより良い教育環境を提供するために、学校と保護者が相談をして、了解のもとで徴収をして、増収を増やしている、そのことに関しては、不足があって、そして足りないので、どうしようもなくて、本来公費である分だけれども、それを私費で、ということは必ずしも言い難いと考えております。 そして先ほどご要望いただいて、私も各学校にしっかりお話をすると約束を申し上げたように、しっかり図書状況を確認をして、必要があるのであれば保護者とも十分に協議、説明、ご理解を賜った上で徴収するように、そのようなことをお話をいたしますので、その点に関してはご理解を頂戴いたしたいと思います。市長。
はい、市長部局の答弁ということでありますので、一つ、いくつか論点があると思いますけれども、先ほど来学校は教育委員会の所管でございますので、教育委員会の所管についてお答えすることは控えますけれども、子どもたちがですね、今学校の中で 85.5% が、図書の保有率として持っているっていうのは、各学校の保有率 100% を超える学校を増やすっていう意味からするとですね、大きい学校の方を小さい学校に動かせばですね、 100% を超える学校は増えていくと思います。でもそれっていうのは、教育の公平公正の観点からは数字の遊びということではなくて、全体の学校がまんべんなく保有している方が私は望ましいと思いますし、そういうことだと理解しております。その上で学校予算が足りないんじゃないかというご指摘もよくいただいておりますけれども、今市といたしましては、昨年の夏暑かったっていうこともありまして、補正予算でエアコンの設置を決めておりますし、今年度も年度途中でありましたけれども、議会の皆さんの承認いただきまして、学校の様式化、トイレの様式化ですね、これ子どもたちが学校に行きたくない理由の一つでもあったと思いますし、そういった予算を拡充をしている最中でございます。加えてですね、あんまりこう言ったらなんですが、AI ドリルをはじめですね、さまざまな場面で今教育の予算っていうのはどちらかというと重点的にですね、やっている政策の中で、本だけこう切り取られるとですね、予算ついてないような形もありますけれども、保護者と決められた中でPTA の予算については PTA の皆さんで判断していただくことが必要だと思いますし、必要な予算があればですね、財務部と協議をして、教育委員会と協議してですね、しっかりと予算を配分してまいりたいと考えております。
高橋正史議員。
教育にですね、エアコンはじめ、エアコン給食費はじめ、いろいろお金をかけていただいているのは承知しています、ありがとうございます。ただそれとは別で、実際に余計にお金を取っている部分があるということは事実ですから、その分をきちんと正しい形に戻しましょうという話ですから、そこは50万円ですね、来年度から地方交付税の話もありますけども、地方交付税の話にこだわらず、50万円ですから、何でしょう、教育投資する話ではなくて、もともと誤っていた認識を元に戻すだけですから、それはできると思うんですが、財務部長いかがですか。
財務部長。
はい、お答えいたします。現在令和7年度の予算の編成中でございますので、教育委員会からの要求内容等を精査した上で予算措置について検討してまいりたいと考えております。
教育長。
私からも補足させていただいてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。算定基準云々ではなくてというようなお話もありましたが、本質問のスタートがそこから始まっていらっしゃるし、算定基準に従って予算を我々の方で編成を、そして議会の方の議決を賜るということになれば、あまりこう工夫することも考えることもないわけですけれども、子どもたちのために学校の状況も聞きながら、傾聴をつけて、本当は傾聴じゃなくて町長で多いところばっかりであればいいんだけれども、そうした予算は当然入ってきませんので、そうしたことを考えて子どもたちの今の状況を改善するために、より成長させるために、一番ふさわしい予算はこうかな、そう思って我々は毎年度お願いをしております。決定権は市長部局の方にありますけれども、そのように考えておりますので、今のお話の中で50万取っていることがやっぱりこれは間違いであった、残念ながらそのようにこう認識いただいていることについては理解する部分もありますが、先ほど来申し上げているように、学校が子どもの状況を見て、保護者と相談をした上で行っている教育活動ですので、一概に過ちとは私どもは考えておりません。そのことに関しては、これまでの学校の営みを、われわれはしっかりと認めて、感謝もしているところでありますので、一つ確認をさせていただきたいと存じます。
高橋正史委員。
教育長がそうおっしゃるのはですね、重々理解はしております。ただやっぱりですね、この平成24年の通知をもう一度だけ確認しますけれども、住民の税外負担の解消の観点から安易に保護者等に負担転嫁することは適当ではないと、これ10年以上もうこれが生きているはずなんですね。なのでそこはですね、ちょっともう一度皆さん認識をちょっと持っていただきたいなと、認識を持っていただきたいなというふうに思います。で、まあ、予算措置検討していただけるということですので、次のですね、論点に移りますけれども、まあ今はとりあえずその私費として徴収していた50万円を、まあ、なんとか公費で負担してほしいという話ですけれども、まあ、そもそも蔵書数が足りていない中で、図書購入予算が足りなくて、蔵書数のその図書標準が割っているという現状について、改めてですね、その公費で、なんていうでしょう、公費の予算を拡充してほしいと。現状200万円しかついてませんけれども、文科省の理想で言うと、まあ、年間900万だということになりますので、そこをですね、もう一度考え直していただきたいなというふうに思います。で、まあ、教育委員会としては、市長部局からの内示があった予算を、まあ、案分して振り分けるということになりますから、もう教育委員会の裁量ではなくて、ここはやっぱりその財政当局の、まあ、考え方、まあ、市長部局として教育をどう考えるかという話になると思います。改めてその、まあ、教育にですね、投資するという意味で、その図書購入予算をですね、今200万円です。文科省の理想は930万円です。増額するお考えはありませんか。
市長。
はい。図書購入費だけ議論するつもりは私はございません。学校から求められること、保護者の皆さんから求められること、そして一番大事なことは、子どもたちが今何を求めているかということでございまして、本来はもしかするとその50万が子どもたちが求める、まあ、去年は子どもたちの声の中から、学校暑くて夏の期間勉強できないよとか、トイレ行きたいけども保育園とか自宅では洋式化で和式のトイレちょっと嫌だなと、そういう声に対応して予算をつけておりますし、むつ活もはじめですね、さまざまな子どもたちの声に対応しなければいけないと思っておりますので、予算の拡充についてはこちらの方でも検討してまいりたいと思いますけれども、教育委員会の中でどういった予算のものに優先順位を持ってつけていくかっていうのは教育委員会の中で議論することだと思いますので、図書費だけにですね50万円増やしてほしいとか、まあ、そういう議論ではなくて、トータルの中で学校、保護者、そして生徒、児童の皆さんがですね、今必要とするものから優先順位を持って予算を配分していくことが必要だと思いますので、まあ、市の方から50万円これつけましたということを教育委員会に押し付けるっていうのはそもそも間違いだと私自身は思いますので、トータルの予算の中で教育委員会がどのように学校に配分するか、どういった子どもたちの要望があるかを教育省をはじめ教育委員会の皆さん聞いていると思いますので、その中で配分していただきたいと考えております。
高橋正志議員。
まあ、先ほど教育部長から答弁がありましたけれども、まあ、与えられた予算を図書標準に従って、まあ、配分しているという話です。で、まあ、確かに図書の話だけ切り取ると、まあまあ、細かい話になりますけれども、まあ、結局は教育費のパイを増やせば教育委員会の裁量が増えるわけで、今は与えられた限られた予算の中でやりくりしているので歪みが生まれていると。本当は必要なところに本当はかけたいけどもかけれないという状況になっているんだと思います。なので図書費に限った話じゃなくてですね、結局その保護者から徴収している私費というのは図書費以外にもそのいろんなものがなんかその丸めて集められて結局学校備品に変わっているという現状がありますので、そういうのを是正していくためにもですね、そもそもは教育費として与えられている予算をもっと広げてほしいと、総額をですねという話になりますので、質問にはならないな。ですね、なのでその教育委員会から何かをっていう話よりももっとその全体をですね大きくその捉えていただいて、その予算をその増やしていただきたいという話になります。 それでじゃあすみません、時間も限られてきましたので、すみません、最後にもう一度質問いたします。交付税の話なんですけども、その、重要額から収入額を引いてということで、その、最終的には自治体ごとの判断だと、自治体ごとの裁量だというお話になりました。実際に入ってきている金額があって、でも現に学校現場に予算が少なくしかついてないということは、自治体の判断、自治体の裁量で教育費を削ったということになるんですけれども、その点そういうふうに理解してしまうんですが、やはりそこは適切に自治体の裁量なんであれば増やしていただきたいなと思うんですが、最後にもう一度ご答弁お願いします。
市長。
はい。普通交付税の話をってしますと、まず基準財政需要額、これは消防費、医療も含めてですね、基準財政需要額の中で入ってきておりますけれども、その中で、入ってきた基準財政需要額で算定された数字よりも、当市の場合は、行政面積も広いお金もありまして、多く費用がかかっているところもあります。すべてがその中で基準となる、標準的となる算定をされているだけであって、それが当市と全く同じように、財政をしてくださいということではありませんので、そのことはご理解いただきたいと思いますし、教育費という意味ではですね、今年度は防災食育センター等も整備しておりますので、かなり大きな予算が教育費の中にありますので、来年見るとですね、だいぶ縮小したように見えますし、そういうことを高橋議員おっしゃっていることではなくて、多分ソフトの事業の中身のことをお伝えしていただいているんだと思いますので、そのことについては今年度も子どもたちの予算がですね、拡充というか、子どもたちの人数減ってますので、それの中でも予算が減らないように、ただですね、今年度の予算編成方針の中では、教育委員会だけではなくて、全庁的にマイナス 5% のシーリングをかけさせていただいております。これ、物価高騰の中でもそういうのをやるのは、まず高橋議員おっしゃっていた人的リソースも含めてですね、すべてこう市民の皆さんの求めにですね、対応できればいいと思いますけれども、人も物も金もですね、含めて資源には限りがありますので、その中で予算がですね、教育委員会の予算も含めて今後検討してまいりたいと考えております。
高橋正志議員。
はい。ですね、令和5年度 の市長の一般施政方針におきまして、市長はですね、子どもの笑顔をつなぐため、子どもたちの成長と教育への徹底投資を推進すると述べられました。今回、議論した保護者からの私費の徴収の廃止はですね、これまでのやり方をまずいやり方をですね、改めるだけで、残念ながら投資ですらないということになります。図書費以外にもですね、多くの備品を、学級費などの私費で購入している実態がすでに分かっていますので、改善をですね、市長局も教育委員会も合わせてですね、お願いしたいと思います。150年前にですね、この砺波の地を訪れた会津の人たちは、暗中模索の施策の中で生活に辛勤しながらもなお指定の教育を怠らなかったと、砺波藩士という、書物にそう記されています。教育がこの国のこの町の礎であるとするならば、学校図書だけではなく学校現場への予算拡充はまさに未来に向けた投資です。この町を起こす人材をみんなで育てていきたいと思っております。ですので、予算がないから教育費を削るという発想はですね、この際、据え去っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。では、次にですね、海外事業の話に、移りますけれども、時間がなくなってしまったので、ちょっと駆け足で、進めさせていただきます。まず、今、3カ国やってますけれども、新たに取り組む国ですとか、事業をやめて撤退する国はあるのか、今、どのようにお考えか、お伺いします。
産業政策部長。
はい。現在新たな展開を具体的に検討している国はございません。市といたしましては、これまでの取り組みを踏まえまして、すでに事業を展開しているシンガポール、台湾高雄市、アメリカ合衆国ロサンゼルスの3拠点の取り組みを重点的に深めることが最優先であると考えております。これにより限られた経営資源を最大限に活用しながら、これらの地域での成果を確実なものとするよう、努めてまいりたいと思います。
高橋正志議員。
先ほど壇上で経営計画の話をしましたけれども、経営計画が策定されてからですね、まだ2年です。でその間に、東南アジアという方針から 1点ですね、マルサンゼルスの方に目を移したわけなんですけれども、シンガポールでの成果は十分出たとお考えになるんでしょうか。
産業政策部長。
はい。十分かどうかということにつきましては、今現在取り組み中でございまして、成果はですね、確実に出ているものというふうに認識しております。
高橋正史議員。
はい、経済を回すということが一番の目的だということだと思いますけれども、であればですね、そのある程度成果が出ているのであれば、もっとそこをですね、深掘りする選択肢もあったかと思います。もともとその経営計画の中でも、人口が増えて富裕層が増えているので、東南アジアだという選択肢も、というふうに位置づけていますので、経営計画を重視するのであればですね、特段アメリカに行かなくても、例えばその隣国のタイですとか、そういったところの可能性を探るという方向もあったと思うんですけども、なぜその次の東南アジアの地域ではなく、アメリカにしたのか、お聞かせください。
産業政策部長。
市長で答え。あ、すいません。
指名しました。
はい。ターゲットとする国を、東南アジアとするべきでということでした。目まぐるしく変化する世界情勢の中で、海外事業を展開する上で、重要なことは、リスクマネジメントと販路のポートフォリオ化であるというふうに認識しておりまして、このようなことから、東南アジア、東アジアのみならず、海外、アメリカ合衆国の方にも販路を見出したということでございます。
高橋正史議員。
ポートフォリオを組むにあたって、ポートフォリオを組むという言い方が適切かどうかはありませんけれども、リスクを分散するために、東南アジアに1地域、東アジアに1地域、アメリカに1地域、なんていうんですか、取引先を求めたということですよね。はい、で少しちょっとシンガポールから話を変えますけれども、昨日の確か議論の中で、台湾のホタテの輸出量が、60トンから190トンまで増えたという話がありました。3倍ですから、結構な成果が出ていると思うんですけれども、だとしたら、アメリカに行かずとも、もっとそちらを重点的に投資するという方向もあったと思うんですけれども、その辺いかがお考えですか。
市長。
はい、台湾高雄市はですね、先ほど壇上でも答弁させていただきましたけれども、高雄市中学校と余面国民中学校の関連が30年続いたことによりまして、地元との長年にわたる付き合いがありまして、今回成果が出たというふうに認識をしております。またポートフォリオといったのはですね、世界的に見まして台湾と中国の関係ですとか、そういった観点から先ほど担当部長からも答弁させていただきましたけれども、そもそも台湾にですね、ホタテを持っていた経緯を申し上げますと、昨年のアルプス処理水問題に伴う輸入規制、中国がホタテを購入してもらえなくなったということに伴いまして、台湾の方にシフトしていったという経緯がございます。またですね、今年シンガポールの事業がだんだん発展してきているというのは、今月、知事と私自身とシンガポールとのですね、事業に一緒に行ってまいりますけど、県の事業もシンガポールで始まっております。こういったようにですね、高雄市とも連携を協定を結んでまいりますけれども、青森県のですね、令和6年3月に策定されました青森県輸出戦略におきましても、東アジアおよび東南アジア向けの取り組みを基盤としつつ、欧米市場の需要も獲得していくという基本的な方向性が示されておりますので、その経営計画が策定された後にですね、県の輸出戦略も変更されておりますので、それに伴いまして、市の取り組みも県の戦略とも合わせてですね、基本的な方向性を合わせて、東アジア、東南アジア、そしてそれも含めて欧米市場の需要も獲得していく、そういった方向を転換をしております。
高橋正史議員。
はい、ちょっとじゃあ次にロサンゼルスの話をしますけれども、ロサンゼルスの事業のゴールはどこに見据えてますか。
産業政 産業政策部長。産業政策部長。
早すぎた。
ロサンゼルスでの取り組みの目的はですね、人物金を獲得して稼げる地域へ成長することでございます。あくまで経済活動が主体となります。具体的にはですね、富裕層の人口や富裕層の比率が高い名目 GDP が世界一のアメリカ合衆国、その中でカリフォルニア州単独での名目 GDP が世界5位であるということがロサンゼルスへの進出の理由でもございます。ゴールといたしましては、まずは3カ年をめどにですね、市が把握できる特産品の新規取引件数を3カ国合計で15件以上達成することを目標にしております。また一般社団法人下北旅アシストの協力を通じまして、訪日外国人旅行者数や訪日外国人旅行消費額を増やすことも重要な指標としており、その成果の分析を行い、次の展開につなげたいというふうに考えてございます。
高橋正史議員。
ターゲットの話をするんですけれども、むつ市のものを守っていく販路開拓と、アメリカ人を誘客するという観光客の誘客というのは仕事として別物だと思います。やることも全く違うはずなんですね。バイヤーさんと商談をするという話と、観光客を引っ張ってくるためにあちらの代理店と話をして、こちらのその受け入れ体制を整えるとかっていう話は全く別だと思います。で、今の観光課ですね、観光シティプロモーション課、たった12人しかいないので、やはりそこは頭を切り替えてですね、県とか他の市とかでも観光と物産はきちんと分けてですね、取り組んでいると思います。その12人でやりきれるということに限界があると思いますので、まずは、ロサンゼルスに手掛けるにしても、まずはどっちかだけを集中的にやると、いきなり両方やっても初めての場所でやるのってすごく難しいと思うので、どちらかに特化してもいいんじゃないかなと思うんですけども、いかがでしょうか。
市長。
はい。難しいかどうかっていうのはやってみなければわからないということでございますけれども、冷静に、分析いたしますと、シンガポールの事業がですね、今どういったことになっているかといえば、昨日佐藤博正議員のご質問にもお答えしましたけれども、これまでは市のトップセールスでこちらからシンガポールに行って、新聞国立大学の皆さんと連携をして、で今は今年も含めてシンガポール国立大学生がこちらに来て短期学習、短期留学をしてくれていると。でロサンゼルス、サンフランシスコも来年度からそのようになると見込んでおりまして、こちらからこう訪問するということではなくて、学生がむつ市に来ていただいて、むつ市の良さ、外から見て私たちが感じられないこと、若者が見て感じられないことを吸収した後に、それぞれロサンゼルス、そしてシンガポールに戻って、むつにインバウンドを来るためにはどうすればいいかというのを学生が考えて提案をしてくれる。また商談も含めてですね、地元の企業と連携をして、彼らが、学生が商談も含めてやってくれる。この2つの事業が違うようで、1人の学生、1人というか12人の学生の中でグループ組んでやってますので、グループで組んでやっておりますので、そういった中ではインバウンドと稼ぐ力、稼ぐ地域を目指す企業と企業をつなぐ取り組みがですね、連携して行われているということでありますので、シンガポール、ロサンゼルス、こう分けて考えるということではなくて、その学生がですね、一緒に移しに来て相乗効果を持ってやっていくことが重要であると思いますので、こちらがこう難しい仕事を現地に行ってやるということではなくて、この事業がですね、目が開くことによって花はですね、学生が咲かせてくれる、そういった事業にしてまいりたいと考えております。
申し合わせの時間が参りました。一言、はい、どうぞ。
一言だけ、はい。ですね、先ほど申し上げましたけれども、観光シティプロモーションがですね、12人しかおりません。で、いろんな日頃の業務とか、今は脇の沢流通センターの更新とかというですね、大きい事業もプロジェクトも抱えております。たった1カ国でもですね、難しい国外事業を、3カ国同時並行というのはかなりハードだと思います。ですね、ですので、職員 の、 モチベーションといいますか、そういった観点からも、あとはその 市政のですね、あの全体のことから見てもですね、外に出て外に打って出るだけではなくて、一度ですね、そのむつ市の未来のためにその腰を据えて内政にですね力を入れて、特にまあ教育に地道に取り組むこともまあ必要なのかなと、まあ、あの教育と市役所の中ともそうですけれども、一度あの出るっていうだけではなくてですね、中のこともしっかり取り組む必要があるのではないかなというふうに思います。長くなりましたが一般質問を終わります。ありがとうございました。